聖書を読み致します。聖書はマルコによる福音書第11章の1節から3節までです。新約聖書の83ページです。新約聖書83ページ、マルコによる福音書第11章の1節から3節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアにさせかったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにここにお返しになりますと言いなさい。以上です。もう20年ぐらい前になるでしょうか、もうすでに天に召されて、行かれました小泉純先生が、ルテ教会の宣教100年を機に、伝道推進チームというのを結成されました。確か宣教100年のちょっと前ぐらいだったと思います。まあ若いというか、まあ、まだその頃若かったので、若い私たちが何名かですね、呼ばれまして伝道推進チームを結成されて、そして、時代に合うですね伝道の方法とか、まあ、その頃はパソコンがですね、流行りだした普及しだした頃だったし、プリンターやまたネットもですね、出てきた頃だったので、まあ、それを用いて、いろんな伝道の方法を考えなさいという、まあ、そこで信頼会社マニュアルとか受付のマニュアルとか、なんかそんなものをですねたくさん作ったような気がします。まあ、それを用いてですねいろいろなところ教会に出かけていって、また地区に出かけていって、まあ、ちっちゃな伝道セミナーみたいなのをやっていました。まあ、それが大きくなって伝道セミナーというのが出てきたというふうに思います。まあ、いろいろなところにですね出かけていってですね、講演のお手伝いをしていましたし、講演してこういう伝道していきましょうみたいなことを話して、よくその時にですね言われた言葉がありました。それは何かというと、牧師先生どうしてそんなに伝道しなければいけないのですか、というそういう言葉でした。初め耳を疑ったというか、あっというですね、なんでそんなに伝道しなければいけないのですかですね。本当に本気でこの方々はそう言ってんだろうか、まあ、この人だけがそうなのかと思っていたら、実はそのような意見を持っている人たちはとっても多いことにですね気がつきまして、いろいろ話を聞くことにしました。まあ、仕事に忙しいし生活が大変 で、それに加えて伝道って言われたら私たちはできないというふうにも言われましたし、まあ、伝道というのはですねいつも辛いもんだしですね、時間がかかるもんだし、もっと言えば教会でお金がかかる、誰が献金するんですかという、まあ、そんな意見もいただきましたですね。でそのような意見というのはですね信徒の方だけではなくして、牧師先生たちの間からでもですね、ねえねえそんなにどうしてそんなに伝道しなきゃいけないのっていう、まあ、そういう言葉もですね実は聞きまして、まあ、私たち伝道推進チームっていうのがですねもう一回その辺のところ、なんで私たちは伝道しなければいけないのかということを考え直そうやという話になって、伝道セミナーっていうのができてきたのじゃないかなと思います。なんでするのかですね、それは私たちのですね一つの大きな課題であったというふうに思います。今日はイエス様がいよいよエルサレムに入場される場面です。神の子として王としての入場ですから、さぞかし華やかなことだったといえばそうではありませんでした。まあ、この入場に必要とされたのは滅ばだったというふうに記してあります。まあ、それは旧約聖書の予言の成就ってことがありますけどもですね、今日イエス様がですね言われたことは、主が必要とされる、主が必要とされるということ、そのことに注目をしていきたいなと思います。多分主が必要とされる、何を私たちは今主が必要とされていることの中に思っているかということです。ちょっと前のことですけども、教科学校の 子供とですね、との間にこのような思い出があります。それは何かというと、小学校の1年生ぐらいの子の教会学校の子供がですね、教会が終わってですね、お店屋さんごっこをしておりました。いろんなですね、会話なんとか聞いておりましてですね、楽しくお店屋さんごっこしてるんだなって。でそのお店屋さんごっこがですね、教会のお店屋さんごっこだったのです。よく見てるなというふうに思いますですね。さあいらっしゃいいらっしゃいですね、イエス様のですね、お言葉が聞けるよとかですね、ご飯が食べれるよとか、そんなことをしておりまして、そして、その日はですね、楽しく帰ってきました。次の朝ですね、教会に来てみると扉にですね、紙が子供の字で書いてありましてですね、いつもやってます、休みはありませんって書いてあってポンと貼ってありましたですね。それを見て、ってですね、ここはいつもやってます、休みはありませんって。で、次の週にですね、来た時にですね、なんでそういうこと書いたのって言ったらですね、だって、イエス様の言葉をですね、みんなに伝えたいじゃんって。また、イエス様がですね、優しくしてくださることを、で助けてくれることをみんなに伝えたいじゃん。そんなのに休みはないもん。そんなことをですね、言ったのが非常に印象的でしたですね。イエス様のですね、愛には休みがないもんという、その言葉がですね、非常にですね、私たちの心を捉えました。なんでそんなことをするのか、なんで伝道するのか、だってイエス様のことを伝えたくてしょうがないでしょっていう、そんなふうにですね、実はその頃聞こえたのです。私たちはですね、なんで伝道しなければいけないのか、それは主が望んでおられることだからでしょう。これが本当に答えになっているかどうかっていうことを今問われています。今、このコロナ禍の中において、私たちの教会に、そして信仰者一人一人に主が望んでおられることは一体何であるか。そのことをですね、私たちはこの2年余り考えているのです。主が何を望んでおられるのか。そのことをですね、今日も私たちがですね、考えながら地域に、また人々に、今痛み苦しんでいる方々に一体何が主が望んでおられるのかを、そう考えることもできる教会でありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者求道者、牧師教師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、単純幼稚園、そこに住む子どもたち、先生職員を今日も地区が気合わさえ、また新型コロナウイルスから守ってください。主が今日私たちの教会に何を望んでおられるか、そして何をイエス様の御言葉によって成していくか、そのことをどうか一人一人が考え成していくことができるようにしてください。子ども食堂がいよいよ来週からこの教会で始まります。この子ども食堂の上にどうか豊かな主の祝福があり、今それがあなたが望んでおられることだと信じて、それを信仰によって成していくことができるようにしてください。どうか病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添ってくださって、どうか癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。